まあ7月に入りましたけれども、相変わらず梅雨明けしない感じですかね。もう梅雨明けた宣言はされたんでしょうか。まあ天気を見る限りはなんかそんな感じは全然しませんけれどもね。まあ湿気が多くてね、まあ気温も上がっているので非常に、過ごしにくい、まあ日々かなーっていう感じはしますね。最近カレーを作ったんですよ。で、一晩寝かせたらいいって言うじゃないですか。だから一晩寝かせたんですね。いや、美味しくなっていると、美味しい美味しいと、うっかり二日目も寝かしてしまって、二日目寝かすとね、急にカレーがね、なんだろうな、なんかこの危険な感じっていうようなね、香りがしてきまして、まあ、結局食べたんですけれども、食べて、まあ、体は一応なんともなかったんですけれども、非常になんだろうな、これ、大丈夫かな、なんかもう、賭けですみたいな感じでね、一か八かみたいな感じで食べたら大丈夫だった。でも多分味はやっぱり落ちてるんじゃないかなっていう感じはしましたね。物が腐るのがやっぱり早いのでね、この時期は。なのでまあ気をつけてください。はい、普通のことですね。ということでタイトルコールどうぞ。
それいけ宇宙制服ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は102回目ぐらいかなということで、まあ、お送りしていきますけれども。ですね、まあ、7月に入りまして、僕が、まあ、この時期懸念することといえばですね、まあ、やっぱりね、もうそろそろ仮面ライダーフォーゼが終わるっていうことなんですよね。相変わらず見てますよ。何か見てますけれども、何かありますか？ですね、まあ、7月入りましてね、もう、理事長が出て、理事長だっけ、あの赤い目の人。がね、そろそろ俺そろそろ頑張っちゃうかみたいなオーラを出してきたんですよ。で、まあそのこともあるんですけれども、まあこの時期、新仮面ライダーのね、発表が行われまして、9月2日ぐらいから新しい仮面ライダー知ってますかね。皆さん知ってますよね。仮面ライダーウィザードっていうね、仮面ライダーが始まります。フォーゼは4つの、スイッチで変身するんですね。ダブルは2つのメモリ、オーズが3つのメダル、フォーゼが4つの、スイッチか。で、ウィザードは指輪で変身するそうです。まあ、指輪ということで、まあ、多分手の5?っていうことだと思うんですよ。手の指の数が5だから、ダブルが2、オーズが3、フォーゼが4、ウィザードが5。その5は何かっていうと、その指の数で5っていう意味やと思うんですけれども、それで、まあ多分指輪をつけた状態でベルトに当てると変身できるっていう、そのベルトがねすげえダサいんですよね。でも、ベルトはね、こう今までの仮面ライダーで一番ダセーなっていうベルトなんですけれども、でもウィザード自体はかっこいいんですよ。あ、これこれなし、あれありかなみたいなね感じがしてね、なかなかかっこいいんでね、一度調べてみてください。ということで本編スタート。バイキンフリートーク。フリートークです。はい。今回はですね、まあ、法律に関することを喋っていこうかなと思いやす。で、まあ、この世にはですね、様々な法律があるんですけれども、中にはちょっと変わった法律も、あるようでして、まあ、例えば日本で言うとですね、まあ、よく言われるのが決闘罪ですね。 決闘をしようとなると、しようとすると、決闘する人と、まあ二人、まあ二人以上かもしれませんけれども、決闘をしようとした人たちと、その立ち会い人全員が、まあ、罪になると。そういう決闘罪っていうものが、適用されて、罪になっちゃうっていう、それは日本なんですけれども、まあ、海外にも、まあ、様々な、法律がありまして、法律とか条例とかですかね。例えば、イギリスで、魔女法っていうものがありまして、なんだろう、占いとかで人を惑わしたら、罰しますっていう、まあ、法律があるそうです。で、まあ、このままね、こんな感じで、世界にはね、こんな珍しい法律があるんですよ、条例があるんですよ、っていうことを喋ってもいいんですけれども、まあ、僕は、ちょっと違ってですね、こんだけ変な法律とか条例作っていいんだったら、僕でも作れんじゃねっていうふうに思ったんですよ。ということで、今回は、僕が、国を統治した際にどんな法律を作るかっていうことを考えていこうかなと思います。まあ、あるんですよ。やっぱりね。まあ普段、やっぱり、なんつうんだろう。迷惑を被っているようなことに対して、どんどん罰を与えていきたいなと思いますね。そうだな。例えば、歩行者用道路、幅が、3メートル以上じゃない歩行者用通路で、歩きタバコをしたら罰金します。毎朝ね、いるんですよ。おっさんがね、もう顔を覚えましたよ。駅から出るとすぐにタバコ吸うんですね。で、すぐタバコ吸うんですけれども、その歩きタバコね。でもそこあんまり広くないんですよ。人が通る通路っていうか、そうですね、歩行者用通路としてね。だからその吐いた煙がバーって後ろに流れて、すげえ臭いんですよ。だからいつも早歩きで追い越して、なんならもう駅の時点でもう追い越しますけれどもね、見かけたらね、あやべえと思って、これこいつ外出たらタバコ吸うなと思って、でもう明らかにみんなすげえ不快な顔してるんですよ。うん。で、でもね、そんなお前タバコ吸うなよここでっていう度胸が僕にはなかったので、まあ、とりあえずこいつから離れることが得策だというふうに思いまして、まあでもやっぱり、ね、うっかり後ろに歩いちゃったら、煙がバンバン飛んできて、ちょっと嫌だなって思うので、別にいいですよ、吸いたかったら吸っても。ただ、道が広いとこで吸えよ。煙が、逃げられんねえじゃん。通路、歩行者用、通路。だったら、なんつうの、だから、あっちへ行く人とこっちに来る人が、なんつうんかな、車みたいにさ、まあ、左が、あっちに向かうよ、右の方がこっちに来るよ、みたいなね、感じで分かれてるんですよ。だから、そうじゃないとごちゃ混ぜになっちゃうんでね、通路がね。で、余計に進みにくくなるんで。とりあえず、まあ、煙が逃げられませんと、なかなかね。なかなか説明しづらいけれども、要は煙から逃げられないんですよ。そいつを抜かさない限りね。だから、もう本当に腹立つから、もう1万罰金見かけたらね。っていう法律を作りたいね。で、あとね、電車の中で、乗車率が、そうだな、50% を超えたにもかかわらず、椅子に横になって寝ている人は罰金10万円っていう法律作りたいですね。 うん。あのね、たまにね、どこで見るかな。だいたいね、大阪の、早朝の、まあ、JR 環状線、もしくは、地下鉄御堂筋線。確かどっちかだったと思うんですけれども、そんなしょっちゅう使ってる、見てるわけじゃないですけれども、いるんですよ。多分、なんだろう、その、オール飲みの明けかなんかで、その、寝てるんですよ。横になって。で、みんな、立ってるんですよ。早朝じゃね、通勤の時間帯なんでね。で、その人、寝てる、その、椅子のスペースをね、なんつうの、ちょっとまあ、避けてる感じに、すげえ浮いてるみたいになってるんですよ、寝てるから。で、寝てるってことはまあ、すげえ変だなってみんな思ってるんですよ。だから、あんまり近寄りたくないんですよ。でも、他に、やっぱりね、かなり満員なんで、行くとこないんですよ。逃げられたら一番いいんですけれども。近くに、どうしても来ちゃうんですよ、誰かはね。でも、寝てるんですよ。そいつがね、そいつがいたら、そうだな、まあ4人ぐらい座れんのかな。その4人分を、そいつの たかが睡眠欲のためだけに4人分がね、無駄に混んでしまうんですよ。で、すごいなーと思いつつ、もう、なんだろう、もう、これは迷惑の域を超えて、とつかまえていいんじゃねって思ったわけですよ。だから、そうだな、僕が国を統治したら、乗車率、まあ、いいですよ。その、めちゃくちゃ田舎で、全然電車乗りません。みたいなところでね。その、普段は、ね、人がいて、ちょっと気使いながら座ったり座らなかったりみたいなね、ギスギスした感じ。たまに田舎に行ったら、すげえ、人がいねえ、ヤッホーみたいな感じでね、ちょっとはしゃいで、横になって、ちゃえわはーみたいなはしゃぎ方もわかるんですよ。まあ多分僕ね、そういうはしゃぎ方すると思うんですけれども。絶対迷惑にならないってわかってたらね。うん。でも乗車率ね、50% を超えたらダメですよ。もう、横になったら10万、罰金。っていう感じで、払ってくださいっていう法律を、条例ですかね、作りたいですね。あとは、何がある？何に普段迷惑しているかって話ですね。車線変更じゃねえな。車で右折するとき、左折するとき、直前でしか、ハザードっつうか、そのカッチカッチってやつ、出さない人、見かけたら、一点引きます。点引いて、罰金は6000。うん。非常に怖いです。なんでか知らないですけれども、やっぱりね、そういう人はね、残念ながらね、ちょっと女の人が多いんですよ。やっぱりね、女の人は運転が下手っていうね、イメージはやっぱりあるんですよ。下手っていうかね、なんだろう、これをやったら、周りの車が迷惑するってどうして考えられないのっていう運転をする人がやっぱ多いんですよ。もうこれは、まあできれば言いたくないですけどね。女は運転が悪いんだ、みたいなね。ことはあんま言いたくないんですけれども、やっぱり人々の間では、未だにあるんですよ。女の人同士でも多分女の人の運転怖いって思ってる。っていう話を聞いたことありますね。女の人からもね、おばちゃんの運転は怖いとかね、あいつらはバイクを自転車感覚で走ってて怖いとかね、車はなんかフラフラ運転してるとかね、とにかく怖いんですよ。ですね、女の人でも慣れた運転を運転慣れてる人だったら全然多分大丈夫だと思うんですけれどもね。まあとりあえずね、指示機か、指示機、カッチカッチね。早く出してくださいね。よろしくお願いします。もう一個ぐらい行こう。普段何に迷惑してるか。 普段ね、そうだな、普段何に迷惑してるかな。ね、あ、わかった。公共の場にガムを捨てたら1万円、罰金1万円。あれね、地味に迷惑です。踏むと結構テンション下がります。犬のうんこの次ぐらいね、公共の場で踏んだらテンション下がるもの何かって言われたら、あのガムですね。で、ガムはね、その必ずしも犬のうんこと違ってね、必ずしも下に落ちてるわけじゃないんですよ。だから椅子の上とかね、たまになんかバカなやつがやってるんですよ。ほんと腹立つなと思ってね。あの服についた時のもうそのテンションの下がり方、まあついたことないんですけれども、まあ多分ものすごいテンション下がるだろうなっていうね。あ、帰ろってなりますね。どんなに、大事な用事でも、あ、ま、とりあえず、帰ろっかなっていう風になりますね。あの、ガムね、意外とめんどくさいんでね、捨てられるとね、ペッつって、捨てられるとめんどくさいので、やめてください。よろしくお願いします。っていうような感じです。まあ、僕がね、何かまかり間違ってね、国を統治することになりましたら、これらのね、ことは、全部犯罪もしくは罰金になりますので、よろしくお願いしますね。気をつけてください。ということで、以上、バイキンフリートークでした。
ついに出た、全米が注目。反抗期の少年の心のような鏡。ガラスの球体絶賛発売中。
教えて BKT。 はい、このコーナーは教えてグーの中にある質問に対して勝手に答えてき、宇宙の帝王にふさわしいソリューション力を鍛えていくコーナーです。はい、ということで今回の質問はこちら。職場の後輩でメールが多い人がいて困っています。仕事が終わって家に着いた頃、メールが来てずっとメールをしないといけない羽目になったり、無視すると何通も同じメールを送られることもあります。メールではしつこいくらいに様々な質問をぶつけられて答えるのも面倒になります。しかしいざ職場で会うと会話はなく、目も合わせてくれません。最近ではメールが土日でも来るようになり、何してたのかとか、きっと寝てますよね、おやすみなさいと書かれたメールが来て監視されている気分になります。最初は異性として見られているのかなと感じていましたが、今はそうは思えません。ただただ気持ち悪いです。この後輩はどういった気持ちで私にメールを送ってきているのでしょうか。また私はどうやったらこの後輩のメールから解放されるのでしょうか。めんどくさ、この後輩めっちゃめんどくさい。僕ね、実はね、メールがすんごいめんどくさがりや、めんどくさくて送らないんですよね。すんごいめんどくさい。だからね、こんな状況になったらもう、ぶち切れない。まずね、返さないね。別に返さない。はい。もしかしたら僕がモテない理由の一つかもしれないですね。メールしない、送られても返さない、だってめんどくせえんだもの。メールに携帯を持っている状態でメールを打つ時間がすげえもったいないって思っちゃうんですよね。だから返してもすんげえ短い感じですね。なんか例えば今終わったよみたいな、今日はなんか大変だったよ、なんか明日も頑張ろうみたいなね、そんなん言わない。終わった、終わりです。感想は言います、直で。もし感想言わないといけない場面になったらね、とりあえずね、メールに向かう時間がもったいない。メール打ってる時ってメール打つ以外の何物もできないじゃないですか。 で、そうだな、電話してるとき、例えばは、そうだな、まず移動ができますね。ちゃんと前見れてますよね。で、まあ大事なことがあれば、まあメモすることもできる。で、まあとりあえず片手が空いてるんですよ。片手が空いてるっていう状態を作れるんですよね。電話じゃね。片手もしくは両手、スマホだったら両手でもいけますかね。いけるんですけど、メールは、僕は、そのガラケーでもスマホでも両手で打つんですよ、メールをね。だから両手塞がっちゃうんですよ。だから他にすることって言ったら足しか動かせないんですよ。だからメールしながらなんかできるっていう状況だったらそれはメール返すかもしれませんけどね。でメールしかできないんですよ、メール返すときって。それがすげえもったいないなと思ったら、まあ後でいっかってなって、まあその後っていつだよっていう、まあ感じなんですけれども、まあ結局返さないんですよ。まあそれでメール返せよみたいなことよく言われるんですよね。まあめんどくさい。あの女の子とメールしても全然返さない。そらね、モテないっすわ。彼女できないっすわ。メールとか全然いいっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひ僕のとこにメールください。あ、そのメール来ても返さねえな。どうしたらいいだろう。なんか、ドツボにはまってしまいましたけれどもね。まあ、この、質問者は、後輩、異性、多分質問は女の人がしてて、メールは男がしてんのかな。後輩の男の人が、先輩の女の人にメールしてるっていうことなのかな。いいなぁ、そんなの。男の甘えてるんですよ、絶対。ねえ、わからないことも、聞けるし、ちょっとなんだろうな、甘えてるんですよね。甘えてえな、年上の女の人。10代において、10代においての年上の女の人って言ったら、1、2、3ぐらいかな。で、大人のお姉さんみたいなね、年上のお姉さんみたいな、21、23あたりのね、大人のお姉さんっていう感じしましたけども、今年下ですからね、バリバリ、はぁ、嫌になっちゃうね。まあだからね、そうだな、5つ上のお姉さんっていうと31。いや、甘えるのは全然いいですよ。何歳でも甘えますよ。甘えるっつんだったらもう、30代だろうが、40代だろうが、50代の人だろうが、女の人ならもう、それは甘えろって言われたら甘えますけれども。なんかね、ドキドキするような恋がしたいっていう風になると、今のところどうだろうな。でもまあ実際その人によるかもし、よるとは思うんですけれどもね。一応基準としては20代までかなっていう、今のところはそういう意見ですね、僕はね。それはその人がその素晴らしい人だったら30代、40はちょっときついな、30代でも全然いいですけれども、30代。いや、まあ、それでも前半かな。10は離れたくないかなっていう、感じはしますかね。まあ、でも今んとこ、20代までかな。年上の人って言ったらね。まあ、30代前半も、前半、今1、2ぐらいなら、まあまあいいかなっていう感じはします。まあ、5個まで。僕が今26なんで5個まで。31まで。今年20、もうちょっとで27になるんで、32まで、年上の人は OK ですかね。その話、なんかすごい、全然違う話になりましたね。まあ、とりあえず甘えてますという感じなんですよ。だから、とりあえず、そのメールに対して質問の人はすごく気持ち悪いと思っています。僕だったらすんげショックですけどね。うわ、マジで、つって。ちょっと調子乗って甘えたら気持ち悪がられた。マジで、つって。 同じ職場の人にメール、まあいい、まあいいや、どうしたらいいか、ねやっぱりね僕を見習うべきですよ。返さない、うん、返さないっていうことが全ての答えですからね。その普通の人ね、僕はもう好きでも嫌いでも返しませんけれども、まあ一般的には返さないっつったらそういうことですよ。だから、返さないっていうのを結論にしたらいいんじゃないかな。よし、これだ。ということで結論、無視。以上、教えて BKT でした。寝たな、アンパンマン。暗い。
まんじゅう爆弾。おら、おら、おら。
アンパンマンのお腹ブレイカー。まんじゅうマン。よろしく、ちゃー。
宇宙政府一分会議室、略して
ワンオートメネット。
このコーナーは毎回一つテーマを取り上げ、そこから地球を征服するにはどうすべきかを1分間で無理やり考えていくコーナーでございます。イエスイエスイエス。早速ですけれども、今回のテーマ発表しましょう。今回のテーマ、自動ドア。自動ドアです。自動ドアですね。究極の自動ドアっつったら、人が入りたい時にだけドアが開くっていうのが究極の自動ドアだそうですね。自動ドアメーカーの人曰くね。でも自動、今のところやっぱりね、それに近づけるためにそのスイッチ式にした、そのスイッチがない、普通に近寄ったらガチャって開くのあるじゃないですか。でもあれって全然入りたくなくてもガチャって開くじゃないですか。近寄っちゃったら、誤って近寄っちゃってもガチャって開くじゃないですか。それ良くないと。究極の自動ドアは人が入りたい時にだけ開く。入りたくない時は開かないっていうのが自動ドアの究極らしいので、でそれに一歩近づいたのがボタンをピッと押したら開くっていう。でもあれはまだ究極じゃないそうですね。でもね、何々したいってね言うのはどうやってやるんでしょうね。未来ではその人の心理を電波に変えて、電気信号に変えてみたいなことがあるのかな。これ研究したら金になんじゃね。でどうやってやんだよって話ですね。まあとにもかくにもですね、まあ今回のテーマは自動ドアです。はい、ということで、自動ドアで、地球征服してみたいと思います。それではワンホットメネスタート。自動ドアね、地球征服か。自動ドアっつうのは普通は入ったら閉まるもんですよ。でも地球征服しようという自動ドアでね、地球征服しようとするならば、入ってる途中にドアが閉まっちゃうっていうドアを作ればいいんじゃね。そしたら入った途中で、入ってる今まさに入ろうっていう時に閉まり始めるわけですよ。怖くね。なんかね、電車のドアみたいじゃね。なんか閉まるときは何があっても閉まろうとしますみたいなね。怖くね。なんかエレベーターとかだったらね、挟まったらすぐガチャって開くけれども、それをいう機能を一切なくしてね、もう口のごとくガブ。
それゆけ宇宙征服ラジオをお聞きの皆様、どうも須藤大賀です。
上田です。
あれ宇宙征服じゃないんですか。宇宙征服なんか言ってたじゃないですか。
デスラー相当風には
言うてなんて。
地球人の諸君こんばんは、上田です。じゃあ絶対ちゃうわ。なんかデスラー相当もうちょっと声低かったような気がする俺。
ということでですね、僕らがやっている、やっている、はい、番組があるんですけど、 いポッドキャスト番組、コードマークというポッドキャスト番組を配信しております。その番組はですね、大学生ですよね、僕ら。
はい。
宇宙人ですけど。
宇宙人、
ね、地球人ですけど。
あ、地球人や。
ね。その地球人二人がお送りする。ゲスト番組、コードマークということで毎週金曜日配信しておりますんでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんか悪の組織みたいな感じのやつや。さようなら。
さようなら。
ということでエンディングです。今回は3コーナーをお送りしましたがいかがでしたでしょうか。このラジオでは皆様からのお便りを募集しております。各コーナーへのお便りほかご意見ご感想深刻なお悩みからどうでもいい一言まで何でも送ってください。お便りは virus.bkt@gmail.com までコーナー名バイキンネームかっこラジオネーム内容を明記の上お送りください。なんだっけ、いただいたお便りを番組内で紹介させていただきます。またこのラジオポッドキャストに対応しているそうです。シーザーブログの僕のページの左上にある、ポッドキャスト登録、これをドラッグ&ドロップしたまえよバイキンタンと書かれたバナーをポッドキャストが聞ける音楽管理ソフトにドラッグ&ドロップしていただくだけで登録ができますのでぜひよろしくお願いします。せーの、
よろしく。
はい、まあそんな感じでね、まあ最近はねすごく不定期で、更新しておりますけれどもね、いやーできればね定期的にやっていこうかなとは思うんですけれどもね、まあ、気が向いたら頑張ります。あーこれこの言い方頑張らない言い方だな。まあでも更新はね気が向いた時に毎週やりたいなと思ったら毎週ピピピピッと1週間ずつ更新していきますし、あーなんか今日は撮る気分じゃねえなーって思ったら2週間3週間空くこともあるでしょうけれども、気長に待っていただけたらと思います。そうだな、平日を死ぬほど充実した1週間にすればね、平日、まあその1週間のうち6日か6日ぐらい死ぬほど充実した生活を送ってれば1週間なんてすぐですよ。だから、あ、今週はないんだ、そっかそっか、で充実した1週間すぐしすぎます。あー今週もないのか、あれ前の週ってあったっけなかったっけどっちだっけ、充実してたからわかんねえやみたいな感じで僕は望んでいます。完全にリスナーの方の生活依存、それが宇宙制服ラジオです。基本的に依存でいきますからね。まあ頑張ります。とりあえず僕は元気です。毎週日曜は、7時55分に目覚ましをかけて、仮面ライダーフォーゼを見て、プリキュアを見て、チャンネル変えてトリコ見て、ワンピース見て終わり。僕の日曜はそれで終わり。そっからはもうダラダラしたり、やることをやらないといけないことをやったりと、いう感じですが、僕は元気です。ということでそれではまた次回お会いしましょう。それでは皆様バイバイキーン。